東京 FM デジタルフォームフューチャーピックス with ユリ笹川。
5月29日土曜日、時刻は夜8時になりました。デジタルフォロンフューチャーピックス、パーソナリティの笹川ゆりです。5月最後の週末ということですが、529をもじって5をローマ字の S に見立てて、今日はエスニックの日とも言われているそうなんですが、皆さん最近おうちご飯どうですか？我が家ですね、9割方和食なんですが、ちょっとさすがにおうちご飯に飽きてしまって、先日生まれて初めて生春巻きの夜ご飯というか、生春巻きを食べる夜というのをやってみたんですが、まさにエスニックということで、ちょっとそうやって何か普段のメニューからこうテイストを変えて、どうにかねまだまだ楽しんでいきたいですね。さて、この番組ではデジタルシーンのフロントランナーをゲストにお迎えして、私たちを待ち受ける未来の社会についてお話を伺っていきます。写真、ピクチャーの略であり、デジタル画像の最小単位ピクセルを意味するピクス、未来の礎を築く各分野のトップランナーの方々とともに、未来の情景フューチャーピクスを覗きに行きましょう。今週はグリー株式会社代表取締役会長兼社長の田中義和さんをお迎えします。ゲーム、ライブエンターテインメント、メディア事業など幅広く展開されているグリー、田中さんの目にはどんなエンターテインメントの未来の風景が映っているんでしょうか。デジタルフォルムフューチャーピクス、どうぞ最後までお付き合いください。
デジタルフォルムフューチャーピクス。 This program is brought to you by デジタルフォルム。
デジタルフォルムフューチャーピクス、改めまして笹川ゆりです。デジタルシーンのフロントランナーをお迎えするこの番組、今週はグリー株式会社代表取締役会長兼社長の田中義和さんをお迎えしています。田中義和、1999年日本大学法学部卒業後、ソニーコミュニケーションネットワーク、現ソニーネットワークコミュニケーションズ株式会社を経て、2000年2月楽天株式会社、現楽天グループ株式会社に入社。2004年2月に個人の趣味として SNS サービスグリーを開発、公開1ヶ月後には会員数が1万人を突破。その後楽天を退社し、グリー株式会社を設立。2008年には東証マザーズ市場に上場。2014年9月に代表取締役会長兼社長に就任。田中さんってグリーの田中さんということでね、もちろんご存知な方も多いと思うんですけど、結構私デジタル業界のフィクサー的ポジションなのかなと思ってるんですが、自分的には言いにくいと思いますけど、
そんなこと全くない、
相当いろんな方とつながっていらっしゃる中で、デジタル系の会社の中でいうと年次的には結構上の方。
そうですね。なんか、はい、昔は僕も超若手と言われてた時代が当然、
はい、あるんですね。
あるんですけども、はい、今になってしまっては、僕より上の人たちって、だから、まあ、孫さんとか、三木谷さんとか、あとサイバーエージェント藤さんとか、まあ、そういう方々が僕の10個とか15ぐらい上。で、彼らから見た時には一番若い人だったんですけども、はい、まあ、僕の位置づけもどちらかというとそっち側のカテゴリーに入って、もっと若い人たちね、と比べるとちょっと、深夜な感じですね。
今本当にこうどんどん新しいプラットフォームやらサービスやら出てきてますけど、こう普段田中社長のことヨッシーさんって呼ばせていただいて、ちょっと今ヨッシーさんって呼ばせていただきますけど、どうですか、なんか今この10年くらいで見て、こう簡単に流れを説明してもらえますか、どんな感じなんですか今。
すごい僕思っちゃうのは、はい、僕がだからネット業界やろうと思った20年前25年前っていうのは、はい、まあ、そもそもパソコンも誰も持ってない、携帯もない、インターネットなんかさらにないっていう時代からまあやってて、そういうのが広がるといいなと思ってこの仕事をしてきたわけですけど、はい、やっぱり多分10年ぐらい前のやっぱ iPhone とかスマートフォンのやっぱ普及によって、まあ、本当にみんなが使うようになったんだなと思って、結構そこはもうなんか全然インターネットなかった時代が、まあ、みんな想像できないですよね。
本当ですね。一番最初はサラリーマンやったんですもんね、今でいうソネットに入られて、その後楽天に転職されてグリーを立ち上げたということですけど、これ一番最初は田中さんの性格を知ってると、なんか一回会社員やったのが結構意外というか。
それもだから昔は正直その会社を始めている人って脱サラしてラーメン屋やるぐらいしかないっていうのをテレビで特集してるみたいな時代なんで、
はい、
あとインターネットの会社で働きたいと思っても、うん、そもそもみんなインターネット使ってないんで、うん、インターネットの会社がないんですよね。だからそのソネットもまさにあの入れていただいたんですけども、新卒の一期生で、だからあのそこしかある意味就職する場所がなかったっていう、そういう問題ですね。
あ、じゃあ周りのこう大学の同級生の方とかでもインターネット業界行きたいなって言ってるのはもう一人くらいだったって。もう
数名ですよね。自分の学校には誰もいなかったんで、当時その慶応の SFC キャンパスのところで唯一と言っていいほどインターネットが大学で普及してて、だから誰も大学の友達いないからわざわざそこまで遊びに行って友達を作ってたっていうところから始まってるんですよね。
はあ、それで2社目の楽天では割とそういうネット系の事業の立ち上げのお仕事なさっていた。
まあそうですね。ただ、はい、当時はネット事業をみんな立ち上げるしかなかったっていうか、うんうん、ゼロなんで、うん、全ての事業を立ち上げなんですよ。でさらに言うと、はい、ネット業界って全員ど素人の集まりなわけですよ。だって 2,3 年しかみんな使ったことないわけだから、自分も含めてネット業界5年いますって言ったのが存在しないわけなんですよ、
はい、
だからみんなど素人が集まって初めてのネットビジネスを全員立ち上げてるっていう時代からやってるんですよね。ちなみにその僕が大学の時にいろいろ友達作りをしていて、その中の一人の友人があの楽天の方にあの10人目の社員かなで入った友達がいて、彼に紹介してもらって楽天入ったんですよね。で三木屋さん紹介してもらって、でそれで縁あって1年後ぐらいに入って、でさっき言う通りネットのサービスを立ち上げてる会社も少ないし、まあみんなね素人っていうかといえども大学生がいきなりやれるっていうのもなかなかなかったんですよね、
うんうんうん、
それこそ僕その NTT にも内定をいただいてたんですけども、 NTT のなんか内定者懇談会行ったら1年間まず研修しますって言われて、1年間も研修すんのみたいな俺なんか仕事しに行こうと思って就職するんだけど、ここからまだ大学生みたいなのあるの、それやだなと思って、まだソネットの方に入って、まあそれでももっとなんか若くて活躍できるっていうか、
うんうん、
結局なんか会社ってある意味ちゃんとしなきゃしてないほどチャンスがあると思うんですよね。もう猫の手も借りたい、
その考え方すごいな
まあ自分もそうですけども、誰でもまあいいからやってくれっていう時代があるじゃないですか。
はい、
そういう時に自分もだからいた方が、まあ、自分としてはそのいいなと思って、だから楽天は特に立ち上げっていうところだったんで、うん、いいなと思って入ったんですよね。
楽天には 3,4 年いらっしゃったんです
ね。そうですね、 4,5 年ぐらいいて、で別に僕も楽天、うんうん、今でも嫌いじゃないし、社会人なんで不満ってのは別にいっぱいあるし、会社とか社長とか上司に対する不満もいっぱいあるにせよ、
はい、
ただ世の中ってまあそんなもんだなと別に思うから別に辞めようとしてなかったんですけど、たまたま後にやってるそのグリーっていう SNS をあの家で趣味で作ってて、まあ、それを続けていくために会社を始めたっていうのがきっかけですね。
そのでも SNS って概念が当時絶対的にもうみんな知らなかったものだと思うんですけど、ヨッシーさんはどういうところで設定を持ってたんですか？西海岸の方とかから情報を仕入れてたりしたんですか？
すごい子供の頃からのゲームが好きで、
うんうん、
ファミコン通信っていう雑誌があるんですけど、
はいはいはい、
まあ、今でもありますけど、それが好きすぎて、だいたいそれってあの金曜発売なのかな、
はい、
そうなると金曜日の00時に発売されるんですよ、だから木曜日の23時55分ぐらいにコンビニ夜中に小学生なんですけど行って並んで待って、開封されたやつをそのまま持って帰って家で読んでから寝るっていう生活を、ちょっとまあ自分の親も夜中に子供をコンビニに行かしていいのかっていうのはあるんですけど、っていうのを知ってたぐらい好きだったんですけども、その中でゲーム情報が一番早いのは日経新聞であるってことに気がついたんですよね。
え、意外です。そうなんですか。
結局そのゲームの発売日とかっていうのはすごい会社の経営情報じゃないですか、だから日経新聞がなんかドラゴンクエストの発売日がずれそうだとか、そういうのを書いたことを発見したんですよね。ファミコン通信よりも正確だし早いし、
これはすごいと。え、子供ながらに右手に日経新聞、左手にファミコン通信持ってたんですか？
それで日経新聞をどうしても親に頼んで読ませてくれって言って
やっぱ変わってますね、子供の時から。
それを読んでたら、まあ、中学生かな、ぐらいの時にちょうどそのアメリカでインターネットっていうのが始まったっていう記事をたまに見るようになったんですよね、
はいはいはい、
新聞載ってるから、
うんうん、
それで興味を持って、はこんなものが世の中にあるんだと思って、それからですね。
それで立ち上げたのが今のね、社名でもあるグリーっていう SNS ってことですけど、
自分たちはまさに今やってる、みんなが使ってるように、みんな個人個人が発信するような時代が来るのかなと思ってた時に、まさにアメリカでそういうブームイベントが来て、あ、これを日本でもやってみたいなと思って、
うんうん、え、ってことは作った当時はお金儲けとかじゃなくて、みんなが楽しんでくれたらいいなっていう。
そうそうそうそうそう。日本で初めて洋食作るようになったから、洋食作って友達に食べさせようみたいな
それを引っ提げ、まあ退社して グリーを起業したと。
最終的になんか1年もかからないで10万人ぐらい集まったのかな、
うんうんうん、
でやってたんですけど、やっぱ振り返った時に10万人の人がなんか自分の作ったサービスを使ってくれてるっていうか、まあ自分に感謝してくれてるって言い過ぎですけど、
いやいや、
でやっぱすごいなと思って、
うん、
俺今までそのコンビでお通じをくれたお姉さんまで人生全部足し込んでも10万人と接触してない気がするな
本当です、繋がれるってことですね。
そうそうそう、で、ね、変なし電車で同じく乗り合わせた人とか全部集計しても10万人ないかもしれないものが、うんうんうん、自分の作ったものを自ら率先して登録して使ってくれるじゃないですか、
は
あ、そういった意味ではちゃんと会社にして何かしら、まあ、別のことでもいいけど何か儲けて、その普通の自分の趣味じゃない形でやっていかないと続かないと思って、で会社始めようと思ったのがきっかけなんですよね。
人を喜ばせるコンテンツやらヒット作やら多くの人に楽しんでもらえるコンテンツを出すときにこう一番考えてることってどんなことなんですか？
やっぱ子供の頃にすごいそのいっぱいゲームをやりまくってたんですけど、いろんな大量のコンテンツを見たことあるんですよね、楽しんだりとか。だからこういうものが、まあ、当時も楽しかったし、作ったらいいよかなっていうことがなんかイメージが自分なりにそのつくんですよね。だからそういったものをなんか思いつくと、なんか作りたくなっちゃうっていうか、作らないことがなんか悪な気がするんですよね、自分として。それこそそのグリーンもそうだったんですけど、こういうものがあったらいいな、思いつくのに、例えばお金がないからとか、自分が大変だからそれやらないっていうのがなんか自分としては許せないっていうか、そんなことでいいのか俺はみたいな感じがしちゃうから、
うんうん、
作りたくなっちゃうんですよね。
いや、なんか大会社だから結構利益優先なのかと思ってたんですけど、
当然会社なんで利益は必要なんですけど、
なんか大元には人を楽しませたいがもちろんベースに大きく社員さん、そうそうそう、皆さんある。
同時にやっぱりあの言ってるのは、いいサービスを作るとか楽しませるためには、うん、お金がいるよね、
うんうん、
だからお金儲けを否定するとかって気持ちは俺は全くないし、
うんうん、
そんなことしたらこの会社もできてないし、
そうですね、
うん、だからあの別にお金が第一かどうかはじゃないとしても、うん、ちゃんとお金を稼ぐことの重要さっていうのも語ってますけどね。
デジタルフォルムフューチャーピックス、笹川ゆりがお届けしています。今日はグリー株式会社代表取締役会長兼社長の田中義和さんを迎えしています。引き続きお願いします。
はい、お願いします。
グリー今いろんな事業を展開してると思うんですけど、特にこう今注力しているっていう分野ありますか？
最近はですね、あの VTuber っていう、うん、なんか自分がアバターになり変わってライブ配信するとか話をするっていう、そういうアプリに注力してますね。
田中さんがずっと前から VTuber が来るっておっしゃってた記憶があったんですけど、その時 VTuber って何、 YouTuber の言い間違いみたいな感じでしたけど、まあ来ましたね。
僕からするとその SNS ってあるんだよねって言った時に、はい、当たり前だけどみんなそんなもの流行んないって言うんですよね。すぐ覚えてるのは、はい、あの日記書くじゃないですか、日記っていうか、
はいはい、
日記
ブログとか、
ブログとかね、はい、つまり日記って田中君のやつ家で寝る前に誰も見れないように書くから日記なんだよと、人に見せる日記なんかないんだよと言われて、
はい、
まあ、確かに当時の価値観では確かにいわゆるザ日記ってそうじゃないですか、人に見せる前提で書かないですよね。
あの女友達とかと小学校で交換する時も鍵付きでしたもん、
うんうん、それが もはやもう
なんかシークレットな、
それがもはやダダ漏れで流しっぱなしでみんな変わるんですよ、
はいはい、
だから自分がアバターになって喋るとかって、うんうん、今聞くと不思議な感じがしますけど、僕からするとまあそういうのをみんなが、え、そんなの当たり前じゃないですかみたいに言うと思ってるんですよね。だからそういう世界になると思ってるんで、そういうサービスがあったらいいと思うし、そう思うとさっきの話になりますけど、作りたくなっちゃうし、作らないとなんか悪な気がするんですよね。
出た出た、作らないと悪ここまで世の中に普及してきたっていうのは田中さんの観測でいうとどのあたりが要素なんですか？
まずね、僕の感覚では世の中の人のほとんどが匿名で発信したいんですよね。実名で発信したい人というのはすんごい自分に自信がある人とか、異常なまでにまあ自分を売りたい人だけで、例えばツイッターとかインスタグラムとか見ても自分の本名を全部開示してやってる人ってそんなにいないですよね。で、自分を売りたい人は別だけど、むしろツイッターでニックネームで顔自身がよくわからないアイコンの人の方がなんか多いってイメージがあるんですよね。
そうですね。
それをだからライブ配信でやろうと思った時に、なんで YouTuber がみんな顔出してるかっていうと、顔出すしかないんですよね。
はあ。
つまり絶対に実名でアイコンは顔自身でしかできないツイッターみたいな感じなんですよ。それが禁止ですみたいな。それがある日からニックネームでもいいし、顔自身がアイコンでもいいよ、ツイッターになったらなんか10倍ぐらい入るそうな感じするんですよ。
その匿名にしておきたいっていう心境って、その方がいろいろ書けちゃうしやれちゃうからっていうことなんですか？
自分の実名を晒したくないっていうあのプライバシーとか、
うん、リスクとか、う
ん、あるし、なんか多分自分の見た目とか年齢とか名前で判断されたくないっていう気持ちがやっぱ人間ってあるんだと思うんですよね。
そうかもしれないですね、う
ん、でやっぱね、ついついその自分の名前で売ってる人っていうかは分からないですけど、うん、世の中そんなもんなのかなというふうに、うん、あの思ってますね、う
ん、それをまさにこう事業展開しているんですもんね。
そうですね、しかも、はい、あの今全世界でもうすでにやっていて、日本よりもあの日本以外のユーザーの方が全然多いんですよね、
うんうん、
だからアバターになってツイッターをニックネームで顔写真じゃなくてやりたいっていうのと同じように、世界中にはライブ配信とか YouTube とか自分で配信したいんだけど本名と顔写真は出したくないって人がいっぱいいるんですよね。
改めてちょっと言葉で説明してもらっていいですか、サービスの概要
を。それは自分でアバターをあのセッティングして、スマホのそのインカムっていうか自分に向いてるカメラで自分の顔を認識して、うん、で顔の表情を変えたりしながら話が発信できるみたいな、
うん、
音声で YouTube みたいなことができると。さらに最近は YouTube の中でそのキャラクターになり変わってというか、キャラクターとして発信してる YouTuber っていうのがすんごいいっぱいいるんですよね。で、何百万人とかフォロワーもいるし、
うん、
全世界の人見てます、すでにね、
はー、
YouTube だけでも、
うんうんうんうん、あと私グリーンのサービスで一個、ウォンクっていうバンドがもともと好きだったんですけど、うん、ウォンクとグリーンのサービスで 3DCG っていうんですかね、なんかこうウォンクの4人が演奏してるのではない、でもほぼリアルに近いライブ配信みたいのを見たんですけど、これは何のサービス？
これはまあちょうどコロナのこともまああったんですけども、はい、いくつかのアーティストさんと本人の 3DCG を起こして、その 3DCG で音楽ライブをするっていう、そういう企画をまあ有料であの行ったっていうのは、そのウォンクさんとやったまあ1個目の事例ですね。
最初引き目で見てるとき、あ、ウォンクが歌ってるライブだ、イエーイ見ようと思ってよく見たら、あれ本人とほぼ同じ顔してるけどこれ CG だと思って、あれはつまりはご本人たちが演奏してる動きとかも全部モーションキャプチャーかなんかで撮ってるってこと？
そうです、本当にあのスタジオで普通に演奏してるのを普通にそのカメラが認識してリアルタイムでモーションキャプチャーして配信してるんですよ。で、けどそれもなんか発想としては、皆さんのはっきり言ってその最近のハリウッドの映画とか、うんうん、ほぼほぼ実写なのか実写じゃないのか CG 見てんのかとか、まあ、SF のやつなんてこれ多分人間以外そもそも全部フル CG だろうなみたいな
宇宙物とかそうですよね、顔の面積以外は全部 CG かみたいな、ね、
そうじゃないですか、でさらに言うとさらに発展してるんで、人間さえも危ないシーンとかは CG なわけですよね、その遠くの引きの多分宇宙空間のやつとか絶対人間 CG だと思うんですよ、だから今でももう CG ばっか見てるんですよみんなね。
言われてみればそうかもしれない
で、
ね、
でそれがじゃあライブとかなんできないかっていうと、やっぱ技術的に生でみんなが見てもわからないものを作るのは難しかったからですよ。映画みたいに撮ったものを流すんであればいいけど、リアルタイムの CG にして人間を演出するのはやっぱ難しかったんですよ、
はい、
でそれがどんどん技術が上がってて、ちょうど今ぐらいからあの性能がいろいろ上がってきて、その生なんだけど人間の CG をモーションキャプチャーして配信するってことができ始めてきてるわけなんですよ。それある意味簡単にして誰でもできるようにしてるのが、そのスマホで VTuber できるっていうのがある意味簡単バージョンで、高性能バージョンっていうのが、アーティストの人が発信できるようにするっていうのが高性能バージョンで、やってることは同じなんですよね。じゃあ 3DCG にして何の意味があるのかっていうのは、まさに映画と同じで、宇宙空間の映画とかってまあ撮れないわけですよね、うん、本当の映像はなかなか、
うんうん、
と同じように、じゃあ宇宙空間で演奏するって本当できないわけですよね、けど CG だったらできるじゃないですか。だから普通ではできない演出ができるようになる。ライブの中で分かんないけどモンスターの歌歌ってる時に本当にモンスターが現れるとか、
うんうん、
そうできるわけですよね、
うんうん、
けどそれって映画では普通じゃないですか、
はいはい、
じゃあなんでライブではできないんだろう。
あ、その疑問持ったことなかった。確かに、
うん、だからそれは技術がやっぱ難しかったからで、
うんうん、
それが変わりつつあると思ってるんで取り組んでますね。
それは今後やっぱりまあコロナ禍っていうこともあって広がっていきそうですか？
広がっていくと思いますね、
うんうん、
そこにしかない演出ってあるんですよね、
うんうん、
例えばその今回でウォンクさんのやつも指を鳴らすと衣装が変わるとか、まあ、CG なんで瞬間的に、
はいはい、
とかそういう演出もやっぱ CG ができるんですよね、
うんうん、
だからもちろんその実写の良さってあるけども、たださっきの映画の話で言うと 映画のランキングって実写の方が少ないですよ。まずアニメが君の名はとか、
うん、確かに鬼滅の刃とかね
多いじゃないですか、はい、さらに言うとさっき SF も実写じゃないとなると、本当の実写のピュア実写の映画って多分全体のもう 2,3 割なんじゃないかな。
確かに 2,3
割なんのかな。
カメラを止めるなとかね、こうお金かけずにやってるものはその良さもありますけど、うん、言われてみたら海外ものは結構ね
ほぼ多分 CG みたいな、わかんないだけでそれぐらいもうみんな CG になっちゃってるんですよね実際問題。だから映画が CG の多いんだったらライブとかテレビも CG の方が多くなっても不思議じゃないと思ってるんですよね。
はあ。だからその好きなアーティストの生身の本人が歌ってる良さもありますけど、今回のウォンクの例えばあの映像で言うとかっこいいもの見たいから見たいとか、そういうウォンクのその歌ってるその人の表情とか汗を見たいっていうんじゃなくて、また別物っていう感じもしてすごく面白い広がりだなと思いました。
当然実写でしかできないことっていうのはあるけど、それってなんか映画の良さとか、演劇の良さとか、朗読の良さとか、それぞれ別にあるんだけど、はい、普段ではできない演出込み込みのやつっていうのが、これからもっと流行るのかなと思ってますね。
VTuber 3DCG、学ばせていただきました。ありがとうございます。田中さん、来週も、根掘り葉掘り、
はい、
よろしくお願いいたします。
お願いします。
はい、デジタルフォルムは、今年で60周年の IT 企業。どんな仕事をしているのでしょうか。
私たちコンサルティングチームは DX の支援をコアとして RPA や適切な SaaS のソリューションを活用した提案から導入までクイックにご提供できることを強みとしています。導入して終わりではなく、お客様の真のパートナーとして継続的に効果を高めるためのサポートを行うことで強い信頼関係を築いております。
なるほど。テクノロジーとデジタルデータを生かし、発想力と行動力と情熱でお客様を成功に導いているんですね。共に前へ、時代を前へ、デジタルフォルム。デジタルフォルムでは DX や RPA の最新技術の勉強会を開催します。詳しくはホームページで。デジタルの力を使って一緒に未来を作りましょう。
デジタルフォルム、フューチャーピックスWith Yuri Sasagawa。
デジタルフォルムフューチャーフィックス、本日は日本のモバイルインターネットサービスを牽引するグリー株式会社代表取締役会長兼社長の田中義和さんをお迎えしました。田中さんのこう世の中を見る視点とか業界を見る視点がいつも面白くて大変勉強になるんですが、今日後半でその VTuber の話を伺いましたが、VTuber ってちょっとなんか遠い存在とか 3DCG もちょっとかけ離れた世界の話かなと思ったんですけど、解きほぐしていくとなんだかこう意外と身近に自分が日々使ってるんだなっていうところだったりとか、こうちょっと価値観が変わったなっていうふうに思いました。さらに今後どんどんどんどん世の中に普及していくサービスなのかなということも実感させていただきました。スマホゲームをはじめライブエンターテインメントなども手掛けるグリー、スマホの中に広がる最も身近な一大エンターテインメントの世界、グリーをぜひチェックしてみてください。デジタルフォルムフューチャーピックス、来週はさらに田中義和さんとエンターテインメントの未来について探っていきたいと思います。お相手は笹川ゆりでした。
デジタルフォルムフューチャーピックス。 This program was brought to you by デジタルフォルム。